なので、こんな風にしてやるんですね。他のエクササイズも一緒です。なので、こんな風にしてイメージングすると。で、こういう簡単なものでイメージングしておけば、これが練習になって、前説明したセルフコーチングの時のイメージングに使えますよね。だからそこができたら、よりゴールに近づく方法が見つけやすくなりますから、まあ、これだったら簡単じゃないですか、やることが。ゴールとかってちょっと難しい気がしますけど、これだったらもうゴールも分かってるから、やることの抵抗も少ないし、で、これでまずやっていく。イメージングになれることと好奇心を持っていくっていうことにやってみるということをちょっとしてみてください。で、もちろんこれ実際やるときにはまた、じゃあ今日から4日間やってみましょうっていうメールをこちらから送りますんで、それに合わせてやってくださいね。大体わかります、この辺で。何かちょっと今ここの段階で質問があればしてほしいんですけど。
子供的好奇心っていうタイトルになってるんですけど、
うん、
その対象とするテーマっていうのは、
何でも
いい。もうそれこそ子供が興味持ちそうな単純なこととか
でいいよ。
の方がいいんですかね。
うん。なんか、そうそうそう。世の中の現象
とか、相手誰かの感情についてとかについて思うというよりかは、
そうそうそうそう、
なる物質的なものについての
目に見えるものが、うん、
はい、
で感情とかをやりだすと悩んだりするから好奇心がそこで止まっちゃうんで、だから子供的にまずやるって。で、まあ、もっと言えば他人がなんでこんな風に思うんだろうはあんまりどっちにしてもやらない方がいいです、
うん。
なんでかっていうと、まあ、まだ何かの機会に話したいですけど、そのこの人はなんでこんなこと考えるんだろうっていう時には、大体大人はこうしてほしいっていうのが裏にあってそう言うんですね。で、それはちょっと間違ってるんです、考え方としては。変えられるのは自分しか変えれませんから、基本的には。相手にそうやって過剰な期待をして裏切られたって言ってイライラすると、もう本当にお互いにとって良くない。だから本当見える現象で、子供はそんなことは多分興味示さないでしょ。だからそういうふうにしてやる、
はい。
で、常に純粋なその子供的な興味っていうのがクリエイティビティにつながってくるんで、うん、そんな感じでちょっとやってもらうということです、
はい。
じゃあですね、2番目いきましょう。で、徐々にこう説明が短くなっていくと思うんで、まだ2番かって思わないでくださいね次に、大人的好奇心を強化していきましょうと。で、子供のような好奇心の持ち方が感じ取れて、まあ、できるようになると思うんですね。4日もやれば。そしたら、ふとそのモードに入れると思うんですよ。よし、ちょっと、なんか今、あ、なんか、いつも当たり前のように仕事していくけど、ちょっと好奇心持ってやってみようみたいなふうに思えば、あれ不思議、あれ不思議っていうふうなモードに入れるようになると思うんですね。そうなったら、もう大人的好奇心の強化っていうのをちょっとやってほしいんですね。で、大人的っていうのは、要は何でもかんでもずっと好奇心があったら疲れて混乱しますよね。で、大人なんで、まあまあ成人してるわけですから、成果を出していけって周りからも言われるんで、そうじゃなくって、成果を出すっていうことにフォーカスしようと思ったら、その自分に関係のあることだけ基本的には興味を持つんですけど、この時にですね、自分に関係があるっていうのは自分にとって重要であると言えるわけだし、重要っていうのは目標を達成するために重要か重要じゃないかっていうことなんですね。だからこうまずは自分にその目標を持って、その目標において関係すること全てに好奇心を持っていくみたいなことをちょっとやっていくんですね。なので、今まではもう行動するところ全部に、なんでだろうなんですけど、今度はもうちょっと集中した形で好奇心を持っていくっていうことをやっていきます。で、まあ、具体的なやり方なんですけど、まず、以前説明した手段目的ゲームをやってください。で、手段目的ゲームをやって、まあ、例えば、今なんか、マスターしたいものがありますよね。なんか、例えば、コピーライティングだっけ。
はい。
で、文章を書くことをマスターしたいって。これは、目的になってますけど、これは手段だとしたら、なぜかって、その目的を考えてもらう。そしたら、売り上げ上げたいとか、
物を売りたいとか、
物を売れるようになりたいと。で、物を売れるようになりたいのは手段だとしたら、なんでかって言ったら、
物を売れる力になれば、
うん、
この、まあ、 経済的にも自由にもなれそうですし、経済的に誰かが困った時にも、
うん、
その力になってあげられる、
うん、
そういう力です、
ね、力が手に入ると。だから経済的な力が手に入る。じゃあ経済的な力が手に入れたいのは何で、が手段だとしたら目的は何って、経済的な力を手に入れるが手段だったら目的は何って、
まあその自分の自由に生活していくため、
うん、ああ、じゃあ自分が自由に生活するっていうのは目的だとしたら、手段だとしたら、自分が自由にその生活することをしたいと、それがまあ手段だとしたら、その目的は何か、それを自由に生活することによって何を得たいのか、
うん、まあ、自分の思い通りの人生っていうのが実現できるのかなって。
じゃあ自分の思い通りの人生を実現するが手段だとしたら目的は何か、
自分だけじゃなくても周りの人とかも、
うん、
まあ、一緒にこう巻き込んで、
うん、
いい人生を送っていくのかなっていう。
じゃあ周りの人っていうのは一体どれぐらいの範囲かな。
今はとりあえず自分の手が届く範囲っていうところがイメージすぐできるところですね。
じゃあ自分が手が届く範囲の人たちを幸せにするのが手段だとしたら、一体目的は何って。
なると さらにもっと多くの人であったり、まあ、社会とかにはつながっていくのかなと思いますね。
でそんな感じでどんどんどんどん上げていって、でちょっとだけまあ難しいですけど、コツとしては対象範囲を広げていく。目的の。で、そうやっていくとどんどんどんどん抽象度がちょっとずつ上げていけるんで、高次元にしていけるんで、そうしといて、まあ最後までっていうか、もうないっていうぐらいね、まあ宇宙まで行くと行き過ぎですけど、それぐらいちょっとやってほしいです。もう一回やってもらうと。で、その今言った手段目的ゲームをなぜやるかっていうと、適当に日本より良くするってやったら実感が伴ってないんです。日本を良くするっていうのは一体どういうことなのかって言って、自分の身のすぐ近くのところから遡ってって日本がいいっていう、その間の道が今の手段目的ゲームで明らかになるんですよね、構造が。その上でっていうのが大事な、日本って言わないと。だから言葉が軽く聞こえる人で日本を良くしたいんですって言った時に、そこの間が何もないんで、とりあえず誰かが言ってたからそれを持ってきましたっていう風になっちゃうんで、手段目的ゲームで間の構造をしっかりと自分なりにこう実感を持った上でまずこれやると。でそうやったらまあいろんな階層があるんですけど、その中でまあ高めのもので適当に目的を選んでください。まあまあ基本的に日本を良くするでいいんじゃないですかね。もしくは社会を良くするでもいいです。まあ自分が住んでる茨城市を良くするでもいいです。まあちょっと広めのところにしてください。でその目的に情熱を持って生きている自分を想像する、さっきのやり方ですよね。でまずだから朝起きて夜寝るまでの行動をまあ思い出して、じゃあ朝起きた瞬間にそういう、例えば日本を良くするって思ってる、情熱いつも持ってる人は朝起きた瞬間何思うのかなって、ああ今日も一日始まった、よし今日もいろいろやりたいな、あれやりたいこれやりたいって言ってるかなとか想像するんですね。そういう自分だった、そういう自分は何色のパンツを履いてるかでもいいですよ。いやパンツじゃない、ふんどしだとかね。気合を入れるためにはふんどしだとか、ふんどしどこで買えるかちょっとわからないですけど、まあ、そういうのでもいいです。そうやってイメージを深く細かくやるんですね。で朝起きて、でまあちょっとやってみましょうか。じゃあ日本を良くすると思ってるんだったら朝起きて、でそこからもう起きた時には多分、あこれ今日はこんなことしたいな、あんなことしたいなと思いながら、でテレビつけました。でテレビつけたらなんか議員がなんかもうアホな会話をして、そのなんかどっかで叩かれて辞める辞めないとかでごちゃごちゃテレビで言ってると、それを見ながらなんだよしっかりしろよって思いつつも、いやそうじゃないと、日本を良くするだから俺ができることからやっていくんだから、こいつらがいくらなんか変なことしようが関係ないと、俺がやれるべきことはこれだみたいなことを思ってるかなとか、もしくはそういうテレビを見て決意をさらに新たにしてるのかなとか、したらちょっといつもよりギュッてネクタイ締めすぎてういっていって息が詰まってるかなとかね。わかんない、そういう感じで、でそういう人はでそこからご飯を食べるんだけど、ご飯何食べてるかなって言って、 シリアルか、いや、やっぱ玄米ご飯かなとかね、何でもいいです。そうやってイメージしていくんです。で、そうやってイメージしていって、で、じゃあ日本よくしようと思ってる。思ってでも今目の前にあるところでからつなげていこうとしてる人だったらどうしてるかなって、会社ついたりとかする間にいろんなものに目が入ります、 目に映るんですけど、何が目に映るかとか見てって、でそうするとでその時にでそういうふうにこう想像していくんですけど、その時にどんなものに興味を示すかっていうのをちょっと混ぜてほしいんですね。ちょっと難しくなりますけど、したらまあ、家ではそうやって何に興味を示すかって、さっきのそういう世の中で良くないって起こってる問題に興味を示しますよね。でもそれが日本を良くするためにどうしたらいいかってことを考えるし、であとはじゃあ電車に乗りましたっていう時に、電車でまあなんかいろんなつり革広告とか見た時に、日本を本当に良くしようと思ったらこういうつり革広告をただ読んだりはしないなと、興味を持つとしたらこの中ですごいポジティブなものがあったらそれに興味示すんじゃないかとか、ね、であとは本屋さんに寄りましたって、どの本に本棚に興味を示すかとか、で 何を愛おしく思って興味を示すかとか、ね、例えば子供がこう投稿してるのを見て、あ、可愛いなと、この子たちのために何かしたいなって思ってるのかなとか、そういうふうにしてこうイメージしていくんですね。でどこに目がいくかいう感じでこうリハーサルをしてほしいんです。でそうやってリハーサルしていくと、あの実際そうやってじゃあ大人的好奇心を持っていろいろ好奇心を持ってちょっと一日過ごしてみようって言って、自分で演技しながらどういう本に興味示すかなとか言ってやるわけです。そしたら逆にそうやってやると全く好奇心興味示さないものが現れてくるんですね。例えば、友達の愚痴とか、どうでもいいと。そんなん言ってんの、もうなんか忘れたらって思うから、興味がないから、その情報が目に入らなくなります。でもしくは、なんか、これから世の中ダメになるとか言ってる情報も目に入らなくなるんですよ。興味が集中していくんで。で、そうやってね、さっき言ってたように誰かがどう考えてるだろうとか、なんでこの人はこんなことを俺に言うんだろうとか、もうあんまり気にならなくなっていくっていう感じで、どんどんどんどんその要はその目的を達成するために必要なものだけに興味が集中していく。でこの時に大事なのは、ちょっと高い目標にその全人多くを巻き込むような目的にしておくと、その実現のためにはいろんなことが興味になるわけですね。例えばゴルフでシングルプレイヤーになりたいっていうのだったら、別に世の中がどうなってようが関係ないわけじゃないですか。例えばなんか農協の問題とかも全然気にはならないでしょ。日本がもっと良くしたいと思ったら食から変えれるかもしれないとか言って思ったら食にも興味持つわけじゃないですか。でもゴルフのシングルプレイヤーだったら何にも別に農薬まみれのものが流通してても別に気にならないしとか、子供が何食っても別に気にならないし、親がなんか子供に浴びせてるひどい言葉にも気にならないしってなります。だからより大きいところにしておくと興味の範囲は集中してるんですけど、よりその広くなるんですね。で僕は何でもかんでもかなり興味を示すんですけど、まあ一つは子供みたいなところがあります。よく子供みたいって言われる時があるんですけど、それと同時にやっぱりなんか目標がある程度大きいところをやりたいななんて思ってるんで、そうしたら何でもかんでも興味の対象範囲になってくるんですね。で逆に興味がないものが、例えば高い時計とか全くと言っていいほど興味がないというか、時計なくすんで興味がないんですけど、時計に今現在ちょっと時計1個なくして、あ、高いの買わなくてよかったって思って、でそんな高くないんですけど、それをちょっと用まだ奥さんに言えず新しい時計まだ買ってないんですけど買えばって思うんですけど自分に、でもそういう風になっていくんですね。だから興味がなくなってしっかり選別されていって、でブレなくなっていくということができます。これが大人的好奇心の強化っていうことですね。これもちょっとわざと4日ぐらい集中してやってもらうと感覚がつかめると思うんですね。で、それをやりながら、あ、振り返って、あ、俺こんなことに前興味示してたんだけど、あれはただの ただただ自己満足とか認知欲求のためにあんなのに興味あったけど全然興味ないなってなると思うんですよね。だからね、なんかベンツが欲しいとかいうのはあんま別にどうでも思わないし、なのでそういうふうになるということです。でまあちょっと繰り返しになりますけども、描く時のポイントとしてはその時の感情、感覚感情を想像してくださいと。でその時の自分の立ち姿も想像してほしいんですね。そういうふうに日本よくしようと思って歩いてる人はどんなふうに歩いてるかとか、あとは何か嫌なこと言われた時にどういうふうにおおらかに接してるかとか、なかなか難しいですけどね、実際その現場に会うと僕も難しいですから。でその時自分の声とか言葉遣いはどういうふうな言葉遣いをしているか、外見から想像していけばいいと思います。でその時に周りからはどういうふうに思われているか、ね、もしかしたら知らない誰か美しい女性が本当にモテたいっていう欲がある人はもうそれでもいいと思うんですよ。それをそこから想像してもらってしたら、なんかあの星ヒューマンの世界じゃないですけど、ね、何歳だって言われそうですけど、まだ33になったとかちょっと分かんないです、まあ、だから世代じゃちょっとないんでちょっと正確な描写じゃないかもしれないけど、あの星ヒューマン、ね、なんかありますよね、その彼からお姉さんがずっと見守ってああいう人がいるとかね、勝手に想像してもらってもいいんですよ。ちょっと面白くなってきて、そうやってリズムよく想像ができるのはそういうのでもいいです。そうやってちょっと大人的好奇心を持って生きてる人、自分を想像して外見を想像して作り上げていく、これが意外に遊びとしてやっとくと意外に後で結構できるんです。それがそういう行動は不思議です。まあリハーサルしてるからなんですけどできるんですね。ではちょっとどんどん行っていきましょう。でこういうことができたらですね、今度はあの物を深く見る、好奇心の後には物を深く見ていくっていうことが必要なんですけど、でただただ好奇心があるだけじゃなくてそれを分析していくことが必要ですよね。理解していったりとか、なのでそれをやっていくエクササイズをしましょうと。で今度は、同じを探すゲームをします。これはまあそんなにあの無意識の抵抗が起こるわけでもないからあのイメージングはいらないんですけど、まあ概念的には最小公倍数的な遊びっていうんですかね、最小公倍数、公約数かな、公倍数、公約数かもしれません、最小公約数で。どういうことかっていうと、例えば15と32の最小公倍数はみたいな話がありますよね。なら最小公約数じゃなくて最小公倍数でいいですね。まあ例えば5と3の最小公倍数はって言われたら15ですよね。つまり15っていうのは共通なわけですよね。だから15っていう数字を数大きくしていくと3と5が両方とも入るわけですから、まあ、そんな感じで同じを探すっていうのは要は2つの全然違うものを見つけて、それを言ったらどこが同じかな、どういうレベルに持っていくと同じかなっていうのを考えれば同じを探すゲームです。で詳しくはちょっと説明しますけども、これをやるとですね、まあ次に続く違いを探すゲームの下地になります。でこの辺のこの2つのエクササイズをやることで、まあセールス力やら説得力、論理力で、よくビジネスで大事な USB ですよって言われるんですけど、USP を発見する能力にもなるし、最近言われてるのはコアコンピタンスとか言われて、まあ、競合他社に真似できない核となる技術や思考や文化のことみたいなことをコアコンピタンスって言うんですけど、まあ、それを発見する能力につながっていくんですね。それを発見できることってすごい次元の高い思考をしていますよね。そういうことにつながっていくのがこの同じを探すとこの後にある違いを探すっていうゲームです。